Innovation Now。
こんにちは、タット三谷です。
原田由紀子です。
能登はですね、実は日本でも有数のブルーベリーの産地なんですが、
はい、
その中でも最も新しいブルーベリー農園を営まれているのが平見由紀農園の平見由紀さんです。
はい、
ブランドとのコラボレーションやこれまでいなかったブルーベリー加工製品にもチャレンジされています。うん、今日はですね、能登とブルーベリーの関わりの歴史についてもお話を伺っていきたいなというふうに思ってます。
楽しみです。
ということで今日のゲストは平見由紀農園代表の平見由紀さんです。どうもこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
どうもご無沙汰してます。
はい、
一回ちょっとイベントで能登にこう人材を招こうっていうようなイベントで、
はい、
まあ、パネルディスカッションのパネラーとして
お互いに、はい、ああそうなんですね。
ちょっとこうディスカッションをさせていただきましたですね。
なるほど。
はい、でその時にあのお土産でどうぞっていただいたのが、
ええ、
あのブルーベリーボーチャっていう、ちょっと後でまたお話伺えればと思うんですけど、
はいはい、ええ、
ブルーベリーのボーチャ、
はい、いや聞いたことなかったです、
はい、であこんなイノベーティブなプロダクトされてる方だったらもうぜひ番組出てくださいっていうようなことで、
はい、
無茶を言ってもう来ていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。今日はよろしくお願いいたします。
それでは本日のゲスト、平見由紀さんのプロフィールなどご紹介してまいります。まずは平見由紀農園のご紹介です。観光農園の所在地は、ホース郡の能登町です。加工場も同じく能登町にあるということです。そして平見由紀さん個人のプロフィールです。1978年旧柳田村、現在の能登町のご出身です。金沢学院短期大学を卒業後、石川県庁の臨時職員などを経て2002年に結婚を機に能登に戻られました。能登では事務員などとしてお仕事をなさりながら4人のお子さんを育てます。そして2010年、実家のお父様から畑を引き継ぎブルーベリーの生産を始めます。しばらくは兼業でブルーベリーを育てていらっしゃいましたが、2021年ブルーベリー生産専業となり今に至ってらっしゃいます。
はい、ということなんですけれども、もうじゃあ日々ブルーベリー漬けの、
あ、そうです、
毎日を送ってらっしゃるということなんですけど、もともとブルーベリーは、
はい、
そのまあ、お父様が畑で作られてた、
うん、そうですね、あの父とおじいちゃんが植えた畑で作ってました、はい、うんうん、で私はもう収穫とか出荷を少しお手伝いする程度で、う
ん、呼ばれて、
うんうん、そうです。
そうなんですね。
はい、
まあ、もともとその能登町ってそのブルーベリーの産地としても知られてきているっていうことですけれども、もともとスタートはどういうところからだったんでしょうね。
そうですね、今から40年ぐらい前に旧柳田村時代に、
うん、
田んぼの転作、減反対策で田んぼの転作として持ち込んだのがブルーベリーで、
う
ん、じゃあそのブルーベリーでみんなで村おこしをしようって言って始めたのが、うん、あの始まりです。
うん、なんでブルーベリーだったんですか ね、
あ、そのなんかお米より単種がいいっていう、はい、そういう計算で持ち込んだっていうふうに聞いてます。
はい
はい、あ、そうなんですね。でも当時40年ぐらい前だとまだブルーベリーって生で私食べた記憶ないかもぐらいな、
うん、そうなんですか。
ありますか。
いつ頃からですか。まあ僕もでも確かに30何年ぐらい前からなんかブルーベリーを普通に食べるようになったような気はしますけど、
うんうん、あ、でも早いと思う、うん、早いっていうか私もその産地になってから数年経って、多分私が中学生ぐらいの時から生活の中にブルーベリーが登場して、
はい、
夏になったらなんか毎日のように山のようなブルーベリーがあるっていうような、
はい、
突然現れたフルーツっていう感じでした。う
ん、いや突然現れたフルーツですよね、やっぱりね。
ですよね
ですよね。うん、でもなんかそのまあ持ち込んでまあこのブルーベリーを作ろうということになって、その能登はそのブルーベリー作りには適してるんでしょうかね。は
い、気候というかあの土ですね、能登は赤土が粘土質の赤土で野菜が美味しく育ったりはするんですけど、うんうん、その赤土が排水性がすごく悪くて、
はいはい、
ブルーベリーには合わなかったそうなんです。
ああ、そうなんですね。
でももう村おこしをするぞって持ち込んでしまった後だったので、
うんうん、
あの土壌改良
でさすごくご苦労があったそうで、
はい、
でアメリカ本場の方に視察勉強に行かせてもらって、うん、チップ栽培、うん、ウッドチップの栽培っていうものを学んで持ち帰ったっていうふうに聞いてます、
うんうん、ウッドチップだと何かいいこと
が、うん、あ、そうですね、排水性、水はけが良くてさらに保湿性がいいっていう逆の性質を持っている。
ああ、ウッドチップの中に吸水して少し保持してくれるけど、
はい、
水自体はこうさっと、
ああ、そういうことですか。じゃあそれを相当敷き詰めて、
そうですね、畑をウッドチップで作るぐらいこう、高さを積み上げて、でその中にブルーベリーを植えるっていうことに成功して、今では全国的に10円のブルーベリーでは一般的な栽培方法になってます、
はい、でも当時はやってるところはあんまりなかった、
ね、そうですね、柳田村が全国で初めてそれを成功させたって聞いてますね、
うんうんうん、そうなんですね、まあ、それでおじい様の代から続いていて、はい、
うん、
でブルーベリー以外も何か畑とかはされてたんですか。
そうですね、父が持ってた山は、山がほとんど一山栗園みたいな、栗山だったんです
よ、ね、元栗もね、はい、有名ですもんね、
はい、
うん、
でその栗ももちろんたくさん取れるんですけども、
うん、
そのおじいちゃんとおばあちゃんが先に亡くなって、その後父が亡くなって畑が空いちゃったので私が通うようになったんですけども、その栗はさすがに女手一つじゃちょっと無理だぞって思って、うん、一番その中でも山の中でも小さい範囲だったブルーベリーなら低木だし木も細いし、
うん、
私一人でもちょっとできるかなっていう簡単な思いで始めてみました。
でも実際にはご苦労が、
いや、すごい大変でした。最初は何もわからないので、うんうん、収穫だけは手伝ったことがあるので3年ぐらい収穫だけを続けてたんですね、
うん、
そしたらだんだん実がちっちゃくなって、
うん、
で酸っぱくなってきて、そうだよね、なんかしなきゃいけないよねっていうので、
うん、
周りの先輩農家さんたちにこう叱られながら教えてもらって、ですごく近くのおじちゃんが寄ってくれて、
はい、
まだお前剪定しないかとか肥料やったかとか、はい、やってくれて、でそれで少しずつ勉強していきました。
あ、じゃあ剪定もそうだし、
はい、
肥料とかもやっぱこう選んでやってあげないと、
うん、
どんどん酸っぱくなっちゃったり、
はい、
実が取りにくくなっちっちゃくなったりとか、
うん、あ、そうなんですね。
でも見てください、原田さん、今日ちょっとブルーベリーをお持ちいただいてですね、
はい、
この粒の大きさをちょっと
すごい、これちょっとブドウかなぐらいな
巨峰並みに大きいですよね。
まあ巨峰並みかあれですけど、
だって3センチぐらいのもありますよ。
ありますよね。いや本当ですね。このサイズ感は、
はい、
ちょっとなかなか見ない。
ちょっとぜひ一個、
あ、そうですね、
はい、
ぜひ、じゃあちょっと大きいのいただきますよ。
はい、
三谷さんも、はい、
じゃあいただきましょう。いただきます。うん。
うん。
うんうんうん。もうね、この一粒でいいぐらい満足感がすごい、う
ん、あります、
うん、
でなんかこんなにみずみずしいんだって、
うん、
なんかこう噛み応えってこうシュッジュワッてこう出てくる、
うん、
大きいからですかね、粒が。
そうですよね、
うん、そして爽やか、
うん、
香りが、
なんかなんだろう、なんとも言えない香りが
香りしますよね。
なんかふっと、
うん、
終わりがけに来ますね、
うんうんうん、ブルーベリー結構品種によって香りが違ってて、
うん、そうなんですか、
はい、
うん、
ちょっとフローラル系の香りがしたり、桃とか梨みたいな、リンゴみたいなとか、うん、その品種によってちょっと香りが違うんですよ。
そうな、思ったことあります、そんなこと。
そんなに意識して食べてない
ですよね。
で
もここまで大きくするって結構大変なんじゃないですか。
う
ん、
そうですね、その大きさの粒は、うん、畑全体の中でも 1% 未満しか取れないんですけども、
はい、
品種にやっぱり品種の特性が一番強くて、
うん、はい、
でその品種の特性がありつつ、うんうん、あとは剪定と摘果、
実を取る、
はい、
花を取る、
花芽を落としたり、
うん、して
で実を少なくして大きくするっていうような、う
ん、はい、
はい、栽培をしてます。
そもそもえりすぐったものをさらにこう、うん、
そうです
ね、そうですね、
大粒になるように、はい、手を入れていくっていうことですね、
うんうん、あ、そうなんですね、うん、なんかそのいろいろ品種があるっていうのも含めなんか大きさもそうですけど、
はい、
なんか知らないこといっぱいで、うん、なんか能登町のブルーベリーってなんとなくありましたし、ジャムとかもね、うん、たくさん加工品もありますけど、うん、なんかこう知らないこと、そしてこのね入れ物がこう可愛い、あのまるで宝石箱みたいなんですけど、うん、でシールが貼ってあってこうブルーの星が書いてあって、
はい、
ひらみゆきファームってこう、うん、ローマ字っていうかって書いてあるんですけど、この青い星はなんかこれ、
うん、そうですね、その星が、はい、そのロゴマークが、はい、ブルーベリーを上から見た形なんですよね、
う
ん、
ちょっとどういうことか見てみてもいいですかね、はい、
それでもう一個食べようかなと思って絶対ね
あ、そういうことか、
お花が落ちた後がこう5枚の花びらの後、
ここは花が落ちた後なんですね、
はいはい、でそこが星型になっている、
確かに、
はい、
星型になってるの確認しましたんで、はい、もう一個いただきます、ね、
なるほど、だからこうブルーの星型で、
はい、
そう
ですね、
うん、そうなんですね、いかがですか星の味は、
いやもう素敵なあとやっぱ最後にふっとくる香りがなんか、
ね、
なんだろう、
うん、
ヒノキ系の香りみたいな、
そんな感じする、
うん
うん、
正しいレビューかは分かりません
ね、でも本当に実際能登は星も綺麗なところだし、こういろいろダブルミーニングじゃないですけどね、
はい、
うん、ありますよね、
ちょうどあの植物公園のところに花、あの畑があるんですけども、
はい、
その柳田植物公園っていうところが満天星っていうプラネタリウムがあったり、うん、
はい、
夜は星の観測ができる、すごく星の綺麗な場所なんです、
うん、あ、そうなんですね、
はい、柳田は星空の里って、あの柳田村時代から、
うんうん、
あのコピーがあって、
はい、
で夏は空にも畑にも星があるよっていう意味でロゴを作りました。
星の里ですね。
ですね。そうですよね。
で完全に無農薬です。
そうですね。はい、
うん。ご苦労相当あるんじゃないかなと思いますけど。
そうですね。虫も手で摘みますね。
どういう虫がつくんですか。
今はなんかあの、うん、実がちょうど今収穫時期なんですけど、はいはい、
うんうん、
ちょっとあの木にコガネムシがいたり、
あ、ええ、
なんて虫だったっけ。すごい木にびっちりつく。うん、
貝殻虫みたいな、
貝殻虫です、そうそうそう、貝殻虫がこう木をバーッと覆ったりするんですけど、
はい、
それもあの擦って落としたりと
か、
手作業で、
あ、そうなんですね、はい、でも木の本数相当あるんですよね。
ありますね。で意外とでも、うん、あの虫の被害はすごく多いかって言われると、日本海側ってすごくあの太平洋側に比べると虫の被害は少ない方だと思います。
そうなんですか。
結構その虫の被害とかも、うん、あの産地によって、うん、地方地域によって全然違うらしくって、
うん、そうなんですね、
はい、
まあ、本当に一本一本の木を大事にしながら育ててらっしゃる、
うんうんうん、はい、
これはあの、まあ、石川県民というか、まあ、普通の市民の方がその平見雪農園に行くと、
はい、
食べられる、買える、
はい、今の時期、
はい、
ちょうど先週の土曜日にオープンしたんですけど、うん、
はい、
ブルーベリー狩りができる摘み取り農園、うん、観光農園をオープンして、
はい、
今6月27日から今年は7月12日まで、
はい、
ご予約なしでいつでも来ていただけます、
今日までですね、7月12日放送日
じゃあ今日までということ
で予約なしで
もうこの先はは
い、まあ、収穫は、いろいろ畑が点在してて、うん、
はい、
全部で9月の中旬ぐらいまでは続くんですけど、 あとは出荷に集中というか、
うん、
はい、
なるほど、じゃあ製品を買うことはできるけど、
はい、そうですかね、うん、はい、
じゃあ1年後に気になってる方は、
う
ん、
そうですね、
来ていただいて
本当ですね、なるほどね、
じゃあ加工場も持たれてるというのは、うん、
はい、
自社でもやっぱり少し加工度を上げて出荷していく、
はい、
うん、
今自社で作っているのは、ブルーベリーのコンフィチュールと、シロップと、あとはブルーベリーミルクに使うブルーベリーソース、
ソース、
はい、を自分のところで作っています、
は
い、
それは、加工用の、ブルーベリーを使うんでしょうか、
ね、あ、そうですね、
生食用じゃなくて、
はい、今の時期に収穫したものを、はい、一粒一粒こう完熟したものを選んで収穫をするんですけど、
はい、
就学の時点でもう選別が始まっていて、いくつかカゴを持ってその選別をしながら収穫していき、でさらに加工場に持ち込んで、であの生で出荷するもの、ソースになるもの、でどうしても口に入れられないものは、染料にするものみたいな感じで、
染料、
はい、選別をしてます。
ブルーベリー染め、
はい、
お素敵、どんなやっぱ紫とかブルーみたいな感じの色
ですか？そうですね、あの色サンプルをいただいた時、
はい、
50色ぐらいのサンプルをいただいて、
はい、
本当に濃淡こういろんな段階で紫が出たり、あとは木の色みたいな茶色っぽい色も出たり、
はい、そうなんですね。
その中からあの好きな色を選んで、自分たちのエプロンにして制服にしたりとか、してます。
そうなんですね。じゃあでもそういう加工場を持ってないと、そういうなんかこう生食で出せないなっていうものは製品になれないっていうことなんですかね。
そうですね、あとはあの、でどこかで加工してもらうっていうことも、はい、できると思うんですけど、
はい
はい、
でもやっぱ自社でね、なさってるってことですよね、
はい、でもお父様からこう引き継いで、まさかそういう自社で加工場まで持つとはみたいな、
その頃は全然考えてなかったですね、まあ、父の畑を荒らしたくないっていう思いだけで継いだ最初はきっかけだったんですけど、
はい、
まあ、自分でやっているうちにその産地を守りたいっていう思いに変わってきて、で産地を守るにはこれを生業にしなきゃいけないなっていうのがあって、で生業にすると、まあ、私の次の世代がこう興味を持ってくれるんじゃないかなっていうので、そうやって産地を守ることを目標にやってます。
あ、そうか、ブルーベリー1本でっていう農家さんはあんまり多くないから
ないですね、ほぼないですね。
あ、そうなんですね、
はい、じゃあもう能登とブルーベリー産業は私が守る、こう背負っていかないと産地として守っていけないかもしれないから、
そうですね、そう思って、あの自分がモデルロールになれたらいいなっていう思いで、はい、途中で変わりました。
平見由紀さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はゲストに平見由紀農園代表の平見由紀さんをお迎えしましたけれども、いかがでしたか、原田さん。
はい、まあ、今は産地を背負う意気込みを持っていらっしゃる平さんですけど、とても穏やかで自然体な方だなというふうに思いました。で、平見由紀農園、青い星がトレードマークですけれども、まさに能登にとっても、まあ、ブルーベリーそのものにとっても希望の星の一つになるんじゃないかなというふうに思いました、三谷さん、いかがでしたか。
はい、あの能登町がブルーベリー栽培に取り組み始めた理由も、平見由紀さんがブルーベリー農園を受け継いだ理由も伺うことができました。
はい、
あの平さん自身にとってはもともと自分が始めたっていうよりはたまたまご縁の中でっていうことであると思うんですが、お父様から受け継いだ畑の中で作るものをブルーベリー一本に絞り込んだのは、兼業でしかも子育てをしながらっていうのが最初だった、
はい、
それで見れる範囲に制約があったからブルーベリーに絞るしかなかったと、でもそのおかげでいろいろ作ってる農園のブルーベリーも作っている人じゃなくて、平見由紀イコールブルーベリーっていうブランディングにしっかりなっていて、消費者にとってもコラボレーションの相手とか販売先の企業さんにとっても、きっとすごく分かりやすくなったんだと思うんですよね、結果的に、そしてスタッフの方も増えてブルーベリー畑も広げることができていってると、なんか何かをやめるっていうことが実はかえって何かを始めることの一歩目になってるかもしれないと思えば、何かをやめるっていうことも前向きな決断になっていくのように感じました、ありがとうございました。
これまで番組にお迎えしたゲストのお話をまとめたウェブサイトがあります。小文字でタットミタニ .net で検索してみてください。
来週もゲストに平見由紀農園代表の平見由紀さんをお迎えしてお送りします。
この時間のお相手は
タットミタニと
原田由紀子でした。